声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回は笑顔の片付けカウンセラー村瀬千秋さんにお話を伺いたいと思います。村瀬さん、よろしくお願いします。
こんにちは、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、私7年前に、開業いたしまして、その時には、整理収納アドバイザーと家事代行サービスという形で、本当に地元の方々にそのサービスを提供しようと思いまして起業させていただきました。
はい、
今はオンラインの方で、チャットの方でですね、カウンセリングなどもさせていただいております。本日はよろしくお願いいたします。
カウンセラーというとね、片付けカウンセラーというとなんかお片付けをご相談するのかなというようなイメージなんですけど、実際にはどんなご相談が多かったりします？
はい、もちろん片付けの相談が多いんですけれども、片付けでモヤモヤするということ自体がですね、はい、ご自身のことがよく分かっていないっていうことが根本にあります。
はい。
ご自身がどうしたいかはっきりされてたら行動に移せるんですが、その行動に移す手前でモヤモヤしてるっていうこと自体がですね、はい、片付けにつながっていない、片付け苦手って自分で思い込んでいらっしゃる方がほとんどだったりとかします。
そうなんです。じゃあ、具体的な片付けの方法というよりも、自分がどうしたいか、はい、なんか、そのあたりから見つめ直したりとか考えるのがいいんですかね？
そうですね。例えばなんですけれども、今、この5つの言葉ってすごい、混同されがちなんですが、はい、1つ目は、整理。
整理。はい。
整頓。収納。うん、掃除、うん。この5つの言葉ってすごい、混同されやすいんですけれども、はい、実は、整理、収納、片付け、清掃、あれには、ちゃんと順番もありますし、はい、それぞれ意味が違います。
じゃあ、なんか似たような言葉ですけど、うん、それぞれちゃんと意味があって、
う
ん、それぞれ
違う
ことを示してるっていうこと。
そうです、そうです。整理とは自分の必要なものだけに選ぶことなんですね。
はい。
つまり逆に今捉えられている方多いんですけれども、不要なものを捨てましょうっていう形でですね、
なんかね、
皆さんそう整理っていうことを捉えられている方いますけれども、実は必要なものを選ぶっていうことが正解です。
はい。
はい。で、収納っていうのは、それを使い勝手よく出し入れしやすくね、収めていくことですね。
なるほど。
はい。で、片付けっていうのは、使ったものを元に戻すことです。
ああ、なるほど。はい。
はい。整頓っていうのは見た目を整えること、お掃除はそのまま埃を取り去ること。
はあ、じゃあその5つっていう。
はい、これってほぼそう混同されやすい言葉なんですけれども、これを聞いて岡田さんいかがでした？いや、
そうですね。なんか、うん、でも似たような言葉で、なんとなくまあ違うんだろうなと思いつつ曖昧に使ってたような感じしますね。
うん、そうなんです。はい。
うん。だからそこをしっかりと整理することによって、
はい。
ご自身の片付けができるようになるっていうことなんですかね。
そうですね。やることっていうことも、私たち、知っているようでいて曖昧なんです。言葉自体も曖昧に捉えているから、何をしたらいいかわからない。
ああ。
うん。
ですね。
そうなんです。頭の中で片付けをしたいのか、整理をしたいのか、整頓をしたいのか。
それがごちゃごちゃになっちゃってる場合
は。それもそうですし、うんうん、何をどうしたいかっていうのがそもそも分かっていないと、出来上がりの絵っていうか、
はい、
うん、こんな生活を送りたいんですって、こういうのをやめたいんですっていう、そのやめたい形、うん、理想の形っていうのが分かってなかったら、そこに絶対たどり着けるわけはないんですね。
そうですね。じゃあそう。まず、
そうなんです。
把握することが大切なんですね。
まずその部分をご自身の中でしっかり明確にするっていうところから始めます。
なるほど。
はい。
そういった、まあ、カウンセリングをされてらっしゃるということですね。はい、で、 実はいろいろお話聞いた TikTok でライブ配信も今されてらっしゃるということなんですが、これどんなのを配信されてらっしゃるんですか？
恐れ入ります。初めはね、私も企業塾みたいなところで、SNS 配信の仕方っていうのを習いまして、その一環として TikTok 配信っていうのを、まあ、実践してきたわけなんですけれども、ある時ですね、以前からこの神事の本、神様の仕組みの本は知っていたんですが、これってもしかしたら、配信したら、助かる人、今自分が苦しい思いをされている方が、と救われる方がたくさんいらっしゃるかもしれないなということを、に気がつきまして、朝の自分の、まあ、都合のいい時間で本当に申し訳ないんですけれども、一週間のうち金、土、日、月の4日間ですね。朝の6時から7時の間、それも、この王室苦心事って、前巻、後ろ巻、合計120章からなっている本なんですけれども、この1章ずつ、なので長い章もあれば短い章もあって、ライブの時間もまちまちではあるんですけれども、はい、配信時間ですね。はい、こちらまちまちではあるんですけれども、こうやって1章ずつ配信させていただいているので、
本を朗読してお伝えしてるっていうことなんです
そう
ね。
ですね。本を音読してお伝えしてるんですけれども、その音読の中に、例えば、丸に、天っていう字があって、これのルビが、神って書いてあったりとかですね。はい。そうなんです。記号とも、文字とも読めない、活字が並んでいたりすることもあります。
そうなんですね。
そう、例えば、神って4つ並んでいても、神様の神だったりとか、ひらがなの神だったりとか、上って書いて神だったりとか、はい。そういう神が4つ並んでると、その字それぞれの説明はいたします。
そうなんですね。
はい。
これ、具体的にどんな内容のあれなんですか？本なんですか？
はい。神様の仕組みというもので、私たち、よく神様、神事って言われますと、宗教と間違えられやすいんですけれども、宗教って大体人が作ったものなので、神様が仕組みを作るよりずっと後になってから生まれたものなんですね。ですけれども、私たちはその宗教が何たるかを知らなくても、朝起きたら人に会ったら挨拶をするとかですね、はい、玄関では靴を脱ぐとかですね、まあそれは日本人に限るかもしれませんけれども、朝明るくなったら仕事を始めて、夜暗くなったら、眠りにつくって言って、こういった一日の流れみたいなものって、誰にも教わらなくてもやってきたんですね。これって、もう本当に日が明るくなったら仕事をして、暗くなったら寝るっていうこと自体も神様の仕組みなんですね。
そうなんです
そ
ね。
うですよね。こういうサイクルがないと、ずっと働きっぱなしだったり、誰かは寝てて、誰かは起きててみたいなね。
なってしまうけど。
そうですよね。でもこうやって一日のサイクル24時間、まあ24時間が決めたのは後から人間が決めたんですけれども。はい。そういう、一周期みたいなものって全部神様が、宇宙が決めていますよね。
そういった見ると、いろいろ神様が決めてることっていっぱいあるっていうことなんですか？
そうなんです。私たちが、そういうのを、あやふやになさしている。っていうのは長い間とか、と義務教育とかいろんな教育っていうものが入ってきたときに、と、その教育自体は神様っていうもの、目に見えないものを説明したりとか信じさせたりっていう方な、教育はこの世にはないんですよね。でも私たち、お正月になったら、神様は神社仏閣行って、と初詣して、お賽銭入れて、今年も一年よろしくお願いしますって、家内安全健康祈願みたいなことされますよね。
そうですね。
ね、それ自体が実は神様信じてるってことですよね。そうなんです。
これ、あれですか、じゃあ皆さんもそういうふうにして、日常的に神様っていうところは取り入れて行動し
はい。
てることなんですね。
逆に神、この本を読むと、みんな神様を信じないから、神様っていうものをないがしろにして、我が我がって、自分我よし、我が強い、 自己肯定感がないととか、自分自身をしっかりしないとっていうところではあるんですね。はい。
なるほど、そうなんですね。じゃあ、あれですか、どんなふうにしてやっていくと、皆さん、こういった神様のことを活用できたりとかするようになるんですかね。
神様を活用するっていう言葉はおかしいんですけれども、神様は駒使いじゃないぞっていうのはこの本の中に書かれております。
はい、そうなんですね。
すみません。つまり、神様は、心の拠り所であったりとか、助けてくれる存在ではあるんですけれども、神様自体が体を持ちません。じゃあどうやって神様がこの世の中を、より良くしていかれようと思っているかっていうのは、もう体やその頭脳っていうものを持っている人間に託されていたりとかします。体を持った人間しか物事を行動したりとか何かを作り出したりっていうことができないので、そうなんです。神様は人間にひらめき、アイディアという形で、神様の、願い、思いっていうのを伝えてきます。答えみたいなもの
それを受
を。
け取れるようにしておく必要があるっていう
そう
こと
なんです。その受け取れるようにしておくっていうことが、一番は我を捨てるってことなんです
あ、押
ね。
してる。
はい。徳を積むって言われることがあると思うんですけれども、徳を積むって言っても昔はね、皆さん、町ごとに物知りのお年寄りなんかがご隠居さんみたいな方がいて ね、その方がどういうふうに生きていらしたかみたいなことがあるかもしれないんですけれども、でも徳を積むって本当に実はシンプルなことで、自分の知ってることで人を助けられることを教えてあげればいいんだよ、なんですね。
なるほど。
はい。困ってる人がいて、それ自分が解決できるような、あと、経験だったりとか、知識だったりとか、ノウハウだったりとか、そういうものを持ってたら教えてあげるっていうのはね。
じゃあ自分のできることをちょっと相
うん。
手にサポートするとかお伝
そう
え
です、
す
そう
る
で
と
す、
か、
そうです、そうです。で、それも、
積み重ねになるわけなんですね。
はい。もう徳の積み重ねですね。で、それやったらどうなると思いますか？
なんかだんだんと関係性が良くなったりとか、みんなが幸せになっていく、まあ、そういっ
そうで
たこ
す。
と。
それを発信された方、人気者になります。ですね。そうすると、その町のご隠居さんみたいな方に近づかれていかれるわけです。
なるほど。どうです？村瀬さんもなんか、そういったことを取り組み始めてから、なんか実
はい。
体験として、なんかビジネス
はい。
こういうふうに変わったとかってのはあります？
りがとうございます。実はね、本当に今最中でして、私
おお。
もこの美しく神事、去年の夏ぐらい、あ、今年の春過ぎ、夏ぐらいから、読ませていただいていると思うんですけれども、で、それをしだしてから、ご縁をいただきましてですね、はい。それまでも私、個人的には、神様事が好きだったので神様とつながっていらっしゃる、配信者の方、皆さんもご存知かもしれませんけれども、累計納税額日本一の斉藤ひとりさんであったりとか、もう亡くなりになりましたけども、神学研究家の小林正寛さんと言われる方ですね。ああいう方の配信なんかをよく拝聴させていただいてまして。うん。でもそれでも、自分が聞き落としたり、自分勝手に聞いていたりとか、思い込みで、落としているところなんか結構あったんですね。でも、そのご縁をいただいて、もうそこに、その方からいただいた、アドバイスで、実はっていうことを、気づかせていただいてからですね、実際に行っているお掃除の方、家事代行とかですね、お掃除の方のお仕事は、予約が2ヶ月ぐらいどんって埋まったんですね。
すごいですね。
そうなんです。それも、それまで、私もうね、掃除で開業して7年以上なってるんですけど 7年目なんですけれども、はい。それまでは本当にね、鳴かず飛ばずな感じで、ご近所のお年寄りだったりとか、あとは一人暮らしの方、体が不自由な方だったりとか、と精神疾患を持ってらっしゃるような方とか、そういった方からのご依頼をいただくことが多かったんですね。うん。
じゃあ、それ、真珠を読み始めてからは、ガラッと
の、
変わっ
そう
て、
なんです。っていう
ああ。
のはですね、これも神様からのひらめきというか、神様が世の中の流れも作ってらっしゃるので、
はい。
これも一つの神様が作ってくださった道だと思うんですけれども、世の中民泊というものが流行ってきている。はい。実はその2ヶ月分は、民泊の清掃代行だったんです。はい。
こういうふうに世の中いろいろ回っていきながら。
そうなんですね。なので、なんか自分にとっては思いがけずです。本当に。それまでは個人のお宅の清掃ばっかりしていたのが、いきなりこう、民泊清掃代行っていうところが埋まってきましてですね。ね。そしたらですね、なんと私が起業の時に、開業したての頃に、願っていた、一日に一件ずつ、ご縁、お仕事があるないって、やるといいなって思ってたことが今叶っております。
そうなんですね。やっ
そ
ぱ
う
り
なんですよ。
力だなと思いますね。
本当です。あ、叶ってるって思いましてですね。
いや、
もう神様、することはすごいなって、ありがたいことにですね。
ぜひね、この番組、経営者の志という番組ですので、
はい。
さんの志についても教えていただけるでしょうか。
あ、ありがとうございます。この TikTok の方で配信させて、ライブ配信させていただいているときに読んでいる、温室苦心児という神様の仕組みを、の本なんですけど、について書かれている本なんですけれども、この本の内容っていうのを、ぜひ知っていただければなと思いますし、できればね、本当に今、例えば経済的に苦しんでいる方、精神的に苦しんでいる方、それこそ不登校児になってしまった方、不登校児を抱えたご家族の方、ね、そういった、精神疾患を抱えてしまって、うつ病でとか、会社に行けなくなってしまっている方、そういった方すべてに届いて、自己肯定感とか自分軸とかそういったことに縛られなくてしがみついてなくていいんだよっていうことが書かれているものなので、はい。そうなんです。で、この本自体に神様の願いっていうのも書かれているんですけれども、神様の願いは一つです。人々が手を取り合ってより良い世の中を作っていってくれよって。
じゃあ、そのためにいろいろひらめきを渡し
そう、
て。
人に、なんですけれども、受け取る人間側が、これ私が考えたんだ、私がやったんだ、私のアイディアだって、やっている方には、もうそれはそこそこのアイディアしか起こらないです。そこそこのものしかいただけないです。いや、自分がもう神様のお手伝いをするって、神様の受け皿になるって考えて、神様からいただいたひらめきだとか、お仕事だとか、そういったものを形にしていくと、どんどんどんどんご縁がつながったりとか、お仕事につながっていったりとか、はい。お客様につながっていったりとかですね。うん。
じゃあ、そういったところのちょっと捉え方も、やっぱり変えていく必要があるんですね。
そうですね。本当に、その方が楽っていうのがあります。逆に自分軸とか、自己肯定感がないととか、自分が劣等感ばっかりだとか、そういったところで、自分責めしていたりとか、するのって、実は何にもならないんですね。神様に言わせれば。それって、神様のひらめきを受け取れる状態じゃないんだよって。
いや、ぜひね、ちょっとそういった感じで、起業とかされてる方で、なんか事業がうまくいかないなっていう方いらっしゃれば、ぜひ、村瀬さん、相談も、していただくことも可能なんですかね。
そうですね。TikTok の方の DM からつながっていただいた方には、自分もそちらの方を見に行ったりとかするんですけれども、TikTok って、全世界が相手なので、結構ね、いろんな方から DM あったりとかするんですね。なので、しっかりとカウンセリングってご相談したいですっていうふうなことを明示していただければ、チャットのやりとり、メッセージのやりとりっていうところで、お答えさせていただいております。
じゃあぜひ、
はい。
ポッドキャストの説明欄に、 TikTok の URL も掲載させていただきますので、
恐れ入ります、ありがとうございます。
今日のお話を聞いてちょっとご相談したいなという方は、うん、カウンセリングちょっとお願いしますということでメッセージを送っていただきたいなと思います。
ありがとうございます。はい、
ではぜひね、あの今回は笑顔の片付けカウンセラー村瀬千秋さんにお話を伺いました。
はい、
村瀬さんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。皆さんが幸せになりますように。
声を思いを世界中に届けるコエラボ。